イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。11日の説教の時に、聖書の言葉というのは特定の時代に特定の人に語られてこそ力ある言葉だということを言いました。ということは、イエスが死んですでに2000年以上経っている今の私たちには聖書の言葉には力がないのかと思ってしまうわけですが、いや、そうではないところが、聖書の面白さなんだろうなと思いますね。そもそも私たちが手にしているこの聖書ですが、聖書が聖書である根拠っていうのは案外はっきりしてないですね。そんなんでいいのかと思っちゃいますけど、実はそうなんですよ。ついこの間ですけども、60年ぶりに世界を驚かせたニュースがありました。司会写本というか司会文書が発見されたっていうニュースですね。お聞きになった方もたくさんいらっしゃるだろうと思います。大体ね、80個ぐらいのこうちぎれた羊皮紙が見つかったんですね。で、中には文書と呼んでもいいぐらいのサイズ。ほとんどは断片だったみたいですが、中には文書と呼んでもいいようなサイズのものもあったようです。すぐさまこう解読されて、旧約聖書のゼカリア書とナホム書の写本じゃないかと推定されてます。で、その写本書かれたのは、紀元前1世紀の終わり頃だろうと。そして、その洞窟に運ばれた時にはもう文書が書かれてから100年ぐらい経過してから洞窟に運ばれたようだという、そういうところまで分析されたんだそうですね。そういうニュースが伝えられていました。どうしてそんな、ね、紙のかけらが世界中で報道されるような代物なのか。それは、私たちが手にしている聖書にはオリジナルがないからですよね。こうやって見つかったものは全て写本です。書き写したものです。だからオリジナルではないんですね。コピーしたものですよね。でしかも、わかりやすく言うと、例えば、新約聖書で今日もイエスの言葉とか読みましたけど、そもそもイエスはギリシャ語は喋らないんですよね。ヘブル語というかアラム語と呼ばれる言語を彼は喋っていたわけです。ということは、新約聖書はギリシャ語で書かれていますって、大体新学生になった最初の頃にそういうふうに教わるんですけども、イエスはアラム語喋っていたのに、聖書に書かれているイエスの言葉はギリシャ語ですということは、聖書になるときにすでにイエスの言葉が翻訳されたっていうことでしょ。と、翻訳するっていうのは、ただ機械的に言語がこう翻訳されていくんじゃなくて、どういう訳にするかを翻訳する人が解釈するわけですよね。イエスが語ったこの言葉はどういう意味で使われているかっていうことを解釈して、それにふさわしいギリシャ語ならギリシャ語の言葉を選んで使うわけですよね。だからその単なる翻訳っていう作業の中に翻訳者の解釈っていうのをどうしても一回こう通り抜けなければならないわけです。イエスの言葉そのものがストレートに こっち側に伝わってくるのではない、ここを一回こう通って伝わっていくっていう、そういう代物ですよね。だからこのイエスの言葉はこういう意味ですよというような解釈がすでにこう解釈するものの生きている時代の制約を受けてしまう、そういうことは避けられないわけですね。つまりイエスの心象の言葉かどうかみたいなことはよっぽど注意深く辿っていかないとわからない。ギリシャ語を話す人によって翻訳され解釈されイエスの言葉として流通している。それだけ考えても、たとえ聖書のオリジナルが発見されたとしても、写本じゃなくてね、オリジナル、ただ一冊の原本が発見されたとしても、それはすでにイエスのオリジナルではないという、そういう非常に不思議な書物ですよね。でもだからこそって言いますかね、そう考えるからこそその時代の解釈を通してイエスの言葉の真実が今語られていくという時に、いつでもやはりその時代の人に向けられたイエスの言葉として発せられていく。だからその時代時代に力を持って、まあ、何度でも復活してくるんですよね。それが、まあ、聖書の聖書たるゆえんであって、また聖書の非常に面白いところなんだろうと、そういうふうに思うんですね。そういう、まあ、イエスの言葉の中でも、今日お読みいただいたヨハネの福音書なんかに書かれている言葉、その中でも特に今冒頭で引用した箇所なんかは、いや、まあ文字通り力ある、力ある言葉、力ある言い草なんですよね。イエスは言われた、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。まあ、あのイメージするにものすごい迫力を持ってますよね、イエスがこの言葉をしゃべるっていう、そのイメージはね。そしてマルタにそういうふうに聞くわけですよね、このことを信じるかってね。でこれが私たちに向けられた時に、私たちはどう思うだろうか。死んでも生きるとかね、私を信じる者は誰も決して死ぬことはないって言われたときに、それを私たちはどう受け止めますかね。お葬式なんかのときにもね、例えばそのお葬式始まる一番最初に、まあ、礼拝のとき招きの言葉が読まれますが、お葬式の時も一番最初に私が指揮する時には聖書の言葉を読んで始まるんですけども、その時大体この箇所なんですよ。私を信じる者は死ぬことがないみたいなことをこう言って葬式が始まるんですね。実際に亡くなった方がここにいて、そのことを悲しんでいる人たちがいて、その人たちを前に、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて信じるものは死ぬことがないって言って葬式が始まるって、ものすごいパラドックスだなと思いながらやってるんです。だって実際に人が亡くなったから葬式をしているのにね。だから僕らはすでにこの言葉をある解釈を持ってしか受け止めないわけでしょ。事実その通りですというふうには受け止めない。何か意味をこう含ませて、そうだなと納得するっていう、そういう作業をやるわけですよ。つまりそれだけどこかで私たちもやっぱり死は一つの終わり、終わりとまではない、でも一つの区切りだというふうにやっぱ思うからですよね。そしてそれが避けられないこととして、実際皆さん数年数十年後には亡くなるわけですからね。 必ず。それは避けられないこと。避けられない中で、でも死んでも生きるとか、生きているうちに信じれば死ぬことはないっていう言葉は、物理的にそうだじゃなくて、何か信仰的な意味合いがあってそうなんだっていうふうに、一つの解釈をこうやっぱり持つわけですよね。そうやって初めてこの言葉が流通していく。そういう部分なんだと思います。今日読んだ箇所でも、ラザロが亡くなっても墓に納められてから4日も経っているって、わざわざ4日って書いてるんですね。つまりもう絶望なんだっていう意味ですよね。完全に死が支配しているんですって、ラザロについて言えばっていう。そういうことをヨハネ福音書、4日っていう数字をわざわざ入れることで言い表している。完全に死が終わりをもたらして、しかもそれから4日も経っているっていうことですよね。だからその現実に僕らは向き合わなきゃならない。そのラザロが死んだという現実によって覆われている。私たちにとっても死は重い問いを投げかけているわけですね。私たちだってやっぱり死ぬっていうことは一つの終わり。もしかしたら何もかもの終わりかもしれない。あるいは何かのこう区切りかもしれない。何か とてつもなく大きなことを私に問いかける問いになっている。ね、だからこの国ではそういうことは通常は話してはいけないことになってますよね。死を扱うことはタブーなわけでしょ。それはやっぱり扱ったら とんでもない衝撃になるからですよね。でも一方で、死んでもそれで終わりにならない交わりがあるということを、私たちはやっぱり経験上知っているんですよ。そういうことにやっぱり出会うんですね。つい先日、熊本地震のね、あの日がありました。で、あの阿蘇大橋が崩落した。それに巻き込まれて、結局4ヶ月後にですね、両親の執念でようやく発見された、一番最後に発見されたご遺体、大和光さんですね。そのことが先日、あの地震5周年の時に取り上げられていました。ご両親は2年前に、あの現場近くの山の斜面に、光さんが亡くなった年が22歳だったので、22本の桜の苗木を2年前に植えたんですね。そのうち4本が今年初めて花をつけたっていう、そういう報道でした。私、あの阿蘇大橋が崩落する直前に、数ヶ月前にですね、その橋を通ってるんですね。そして崩落してしまったので、その後2回あの崩落現場に、まあ、行く、たまたまそういう機会があって、あの斜面もそれから落ちた橋もまだずっと今も残ってるんですけどね、その本当にへりまでこう立ちました。まああの橋が落ちるなんて、数ヶ月前に通った時は信じられないことでしたよ。全くね。で、向かい側の山が本当に崩れているのを目の当たりにしてね、まあ、非常に衝撃だったんですが、そこに、どうもその土砂が崩れてきた時に巻き込まれて、橋と一緒に落ちちゃったっていう、そういうことだったようですよね。まあ、ご両親が本当に執念でね、ずっと探し続けて、探している場面も何度も実は報道されていましたし、見つかった時のことも報道されていた、あの姿はやっぱ思い出しますね。お父さんがインタビューに答えて、 今は苗木はそれほど大きくはないですが、いずれ成長してここが光のことを思い出す場になればいいなと思いますとお話になってました。でも、まあ、本当は現場に立つことは辛いんですけどねってもおっしゃってたですね。まあそうですよね、まだ5年だし、2年前に桜の苗を植えた時はまだ亡くなって3年目ですからね。そういうことを思うと、まあその気持ち、現場に立つことが辛いという気持ちの方がよくわかるような気がしますね。でも愛する息子の死に直面したこのご夫婦は、その悲しみで終わりにならなかったわけです。そうじゃなくて、桜の苗木とともに、光さんもその場所で生き続けるという。そしていつかは両親も癒されて歩き始めることが可能になる。そういう道をあの二人は選んだんだなと思ったんですね。そしてそれは必ずそうなるだろうと私たちにも思わせてくれました。そういうふうに私はあのニュースを見ていたんですね。死では終わらないということをあのご夫婦は私たちに教えてくれたんだと。なぜそうなのかはわからないけれども、でも不思議なことに、こう亡くなった光さんによってあの両親は生かされてるんですね。そういうことが本当に私たちのこの身近なところにそういう例があるっていうことでしょ。どうしてそうなのかはわからないです。そういう理屈はわからないけれども、でも実際そうなんですよね。あのご夫婦はそうすることによって、まあ、生かされ続けている。そういうことが本当に起こるんだなと思います。イエスの力強い迫りを受けたマルタは、はい、死よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じておりますと、改めて信仰を告白しました。イエスの力ある言葉によって、マルタもまた新しい命へと導かれたんですね。このマルタへの招きは、今私たちにもきっと向けられていますよ。あなたも信じるかってね。お祈りをいたしましょう。すべてのものの救い主イエス様、あなたの力強い言葉によって私に再び信仰を取り戻させてください。私たちを再び新しい命へと導いてください。そして、神様の救いのご計画に預かり、またその働きの一つを担うものとしてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様に祈ります。アーメン。